タバコ、その害についていろいろとお話を伺ってきましたけれども、受動喫煙、
はい、
このあたりについてはいかがでしょうか。
はい、広く知られておりますが、タバコの煙には喫煙者の体に入る主流煙とタバコから出て周りの人が吸い込む副流煙があります。で、主流煙に比べて副流煙には2倍以上の有毒物質が含まれていると言われています。そしてタバコは、喫煙者本人だけでなく周囲の方にも影響を及ぼしておりまして、タバコを吸わない女性の肺がんの約3分の1は夫からの受動喫煙によるというふうに言われています。また一方で肺がんだけでなく心筋梗塞、脳梗塞含めて日本で毎年1万5000人の方が受動喫煙で死亡しているというふうにも言われております。
今結構分煙化が進んだり、
はい、
また禁煙がいろいろな建物などでも進んできましたけれども、はい、それでもまだ1万5000人の方が受動喫煙、
そうですね、
家庭内での、
はい、家庭または職場、うん、
職場、
そして、まあ、普段我々が仕事以外で生活している場面でもやはりまだこれぐらいの数が死亡しているというふうな統計が取られております。
なるほど。妊婦さんはいかがなんですか。
はい、おそらく妊娠したということですぐにタバコはやめられるとは思うんですが、まあ、それ以前に妊娠が分かった時点の前にやはり受動喫煙の危険にさらされているということもあります。そしてタバコは結果的に胎児の発育に悪影響を及ぼしまして、タバコの影響で体重増加が十分でない胎児になる確率は約2倍ぐらいとも言われています。また流産や早産のリスクも高くなるというふうには言われております。
ということは妊婦さんだけではなく胎児というのはもうその妊娠が分かる以前から、
ね、
じゃあ子供を持とうという方ならば、はい、吸わない方がいい、また吸ってる方のそばにいない方がいいということなんですね。
そうですね、やはり子供が欲しいと分かった時点で、うん、周囲の方にいろいろと禁煙と相談してみるということも、一つの方策かもしれないです。
さあ、そして小さいお子さん、はい、パパが吸っているというそばにいたという場合とか、はい、この影響はいかがですか。はい、
小さいお子さんへの影響としましては気管支炎や肺炎などの感染症が起こる可能性、また喘息ですね、そちらが悪化する、または喘息が生じてしまう、そういったリスク、また咳や息切れなどの慢性的な呼吸器症状が起きてしまうようなことも言われております。また子どもが成長して大人になってからもやはり、受動喫煙の影響が続くと考えられてまして、肥満や糖尿病、メタボリックシンドロームなどに関連があることが徐々に分かるようになってきております。
成人になってからは肥満、
はい、
また糖尿病、メタボリックシンドロームという、これは想像がつきませんでしたけれども、こういう影響もあるということなんですね。はい、
少しずつ少しずつそういったことが分かるようになってきました。
時々耳にするようになりましたけれども、残留受動喫煙という言葉ありますよね。はいはい、これはどういうものなのですか。
はい、これは、第三の受動喫煙というふうにも言われているんですが、例えばその場にタバコを吸っている方がいないのに、喫煙が繰り返されたカラオケボックスなどに入った時や、あとはヘビースモーカーの方が所有する車に乗った時などにタバコの匂いを感じた経験がある方も多いかと思います。でそれはタバコに含まれている成分が壁やシート、そういった家具などにも染み込んでしまうからで、そういった残留したタバコの成分によるものを残留受動喫煙というふうに言います。
そこにもまだ害があるわけですか。
はい、そのような家具やソファー、カーテン、カーペット、そういった周囲のすべてにタバコの煙の残留物質は付着するわけなんですが、これらは換気で取り除くのが非常に難しくて、またその残留物質、特にタバコのニコチンですね、こちらが大気中の物質と反応して発がん性物質であるニトロサミンに変化したりもします。
なるほど。最近ですと匂いなどはスプレータイプでこうシュッシュッとしてね、はい、消えたっていうふうに思うんですが、実は消えてないっていうことも、
そうですね、これは非常に取り除くのが結構難しいものです。
特にこの残留受動喫煙で注意したいところというのはありますか？
はい、特にですね、乳幼児がいる家庭では注意をされた方が良いかと思います。室内で仮に喫煙した場合、直接副流煙を浴びるだけでなくて、有害物質はおもちゃとかそういった至るところに付着します。乳幼児はただでさえ床の上を張ったりソファーで眠ったり何でも口に入れようとしますので、乳幼児の場合は特に注意しなければいけません。また呼吸は大人より子どもの方が早いということもあって、床などの接触も多いことからリスクは大人より高いのではないかというふうに考えられております。
ということはやはりお子さんのいるご家庭では、その家の中でもタバコは吸ってはいけないということですよね。
そうですね、よくベランダでタバコを吸って中に入るという方もおられますが、やっぱりその服にはタバコが付着しておりますので、そういった付着したものはなかなか取り除くのが難しいので、家の中に持ち込んでしまっている、そういう状況がやはりあるんだと思われます。
はい、先生、最近加熱式タバコを見かけるようになりましたけれども、
はい、
これはもう健康を害するというこのリスクは軽減されたものなんですか？
やはり加熱式タバコにもニコチンを含む有害物質が含まれておりますので、これは単に煙が見えないだけで、そちらの加熱式タバコを吸われている方の吐き出した息に含まれる成分はやはり周囲に拡散しております。
まさかみたいな感じで今ラジオを聞いてくださってる方もいると思うんですけれども、飲み会の席とかね、マナーを持ったという気持ちになって加熱式タバコに変えてるよっていう方もいますけど、実はということで、これはしっかりその危険性はホームページなどにも出てるんですね。
実際には本来これらの健康被害との関連性を知るにはかなり長い年月が必要ですので、こちらは有害であることが推測できるという形になっております。一方そういった関連学会でもその危険性というのをホームページにしっかりと載せておりまして、ニコチンを含む物質があるということ自体がやはりリスクがあるものというふうに認識して良いものと思います。
はい、今回は斉藤先生、呼吸器外科の教授にこのタバコについてお話を伺ったということで、その呼吸器外科というその外科手術を行う先生の立場からも、このタバコというのは呼びかけたいところがあるということですよね。
そうですね、タバコはやはり昔からよく百害あって一利なしと言いますけれども、手術というような治療にも影響を与えまして、術後の合併症、いわゆる術後に肺炎になるような事態もあります。ですのでタバコをやめるということは非常に様々な治療を受ける意味でも重要なことですし、そもそも病気にならないという意味でもタバコをやめられるというのはこの機会に考えてみても良いことかと思います。
はい、ところで斉藤先生が今最も力を入れて取り組んでいらっしゃることっていうのは何なんですか？
はい、日本人のがん死亡率の第1位の肺がんの撲滅がやはり呼吸外科医としては最も目標としているところになります。ただ呼吸外科にできることは手術ということで、肺がん治療の約3割を占めるに過ぎませんが、今後も禁煙含めた多くの情報を広くお届けして肺がん対策の一助になれればというふうに思っております。
いろいろとお話を伺ってまいりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、岩手県の未来、また日本の未来のためにも、私たちにすぐできる身近なことは禁煙になります。禁煙は唯一可能ながんの予防策と考えられます。ですのでタバコを吸っておられる方におきましては、ぜひこの機会に禁煙を試みてみてはいかがでしょうか。